開催します。東京 FM 公演ネギッコ2026ライブメイクアッププレリュード、開催は4月26日日曜、 Spotify オーイースト、詳しくはネギッコオフィシャルサイトをチェック。
見えないけれどそばにいる JFN ジャパン FM ネットワーク、11時です。
スクールオブロック、
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
岩手県16歳ラジオネーム水。
もしもーし。
もしもーし。
水は今何年生？
高校1年生です。ど
う、クイズ自信ある？
自信あります。
お、いいね。普段交通安全を意識してる？
はい、そう、学校行く時に最寄り駅までいつも徒歩で行ってるんですけど、その時に大通りを通るので、歩行者や自転車に気をつけて歩いてます。
そうね、まあ本来はね、自転車とかも気をつけていかなきゃいけないけど、この我々もね、やっぱ気をつけることで安全が守られるという非常に素晴らしい意識です。さあ、今夜交通安全にまつわるクイズ出題、スタイル安全オフィス担当講師安全先生です。
やっぱりな、小森校長はいい男。
俺か今日。
こんばんは。
最悪だ。
安藤善一です。
なんかずっと言われることで。何？
やっぱり校長はね、ずっと僕のライバルだった。だからこのバレンタインの季節はどうしてもバチバチしてしまうんだ。小森校長と安全先生、どっちの方がチョコをもらえるんだい？
その意見無理。
まあ僕の方の答えは1年後じゃないと分かんないんだけど、まあ去年の段階で小森校長は1000個ぐらいチョコもらってるのに、俺はおかんからももらえなかった。ゼロだ、ゼロ。あと少しで小森校長の背中に届きそうだったのに。
ゲシタルト崩壊してるじゃん。
小森校長、
1000個じゃ俺がもらったとしてさ、
あんたはずっと先を走ってい
っちゃうんだな。じゃ追っつかないじゃん、どう考えても。なのになんで追っつきそうになるの？
いい男でいてくれよな、これからもな。
俺あと5回出るから
校長。
今週最後じゃないから。
みんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、小森校長いい男だよな。
当たり前じゃないですか。
ごめんな水、マジで。
本
当に
いい子、
きつく怒っておきますんで安全先生には。さあ、ということで今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。一時停止の標識があっても見通しが良ければ、自転車は徐行すればそのまま通過しても問題ない。丸か×か。
もうこんなもんな、水。
はい。
当たり前の答えやな。
あ、そうですね。
なあ、じゃあ答えは
×、はい、です。
さあどうだ。
正解は×。
そうだ。
じゃあまずは解説。
安全ロックスでも何度もこの問題はやってきました
。たとえ自転車でも一時停止の標識がある場所では必ず一度止まる必要があり、徐行だとルール違反になります。
ルール違反よ、そうよ。
停止線の手前で一度止まり、周囲の安全確認をしっかりしてから通行するようにしましょう。自転車は車じゃないから守らなくても良いと思っていると、思わぬ事故に巻き込まれることもあります。
車だからね。
自転車も車両の一種であることを意識して安全に気を配りながら走行しましょう。
さあ、ということで水、正解おめでとう。
ありがとうございます。
もうこれはもう当たり前のルールだよね。
そうですね。
水もね、標識の意味を正しく覚えておこうね。
はい。
今日のクイズは正解おめでとう。かっこいいぜ。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームエグゼから届いたご質問参ります。 青なのに飛び出す自転車止まれない。これは歩行者側の気持ちかな、
うん、
青で安全だと思っていても急に自転車が飛び出してきて危ないことがあるから、
うんうん、あるよね、
信号が青の時でも安全には常に気をつけてないといけない、
うん、
そういうことを言ってるのかな。そうだよね、どう？
そう
だ。
水ありがとう。
ごめん水、
今日のご質問ももちろん100点です。安藤電池でした。また来週。
ありがとうね水、いろんな意味で
本当にありがとうね、
ありがとうございました。
参加もありがとうだしね、うんうん、また遊びに来て。
はい、
うん、じゃね
ー、ベビー、
ありがとうございました。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生です。さあここからは補習の時間。今日のテーマは自転車乗るならヘルメット。実は自転車事故で死亡した人のおよそ半数は頭部に致命傷を負っているんだ。そんな事故から君の命を救ってくれるアイテム、それがヘルメット。え？ダサいからつけたくない？いいかい、この際はっきり言っておくよ、君のヘルメット姿とっても素敵だよ。自転車乗るならヘルメット、いいね。
JA 共済。
1901年の新聞記事、20世紀の予言。そこにはテレビ電話やネットショッピングらしきものが未来の科学技術として紹介されている。地下鉄にモノレール、エアコンもそうだ。すごいな、本当に予言みたいだ。電話が普及していないのになぜテレビ電話が思いつくのだろう。まだ東京に電車が走っていない時代に、どうすれば地下と空中を走る乗り物のビジョンが見えてくるのだろう。でも未来のニーズを読み取ることができれば、それを実現する技術が進歩するのは確かなことだ。今あるものだけで作る未来ではなく、今ないものを作って生み出す未来が面白いじゃないか。みんなで100年先を考えてみる。衣食住はすでに宇宙規模。金星の空に浮かぶコロニー。木星から届くヒットソング。まさか。いや、まさかをまさかにはしない。それはこの世界に必要なものになるのだから。私たちはそんな挑戦が好きな会社です。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は僕たちの今、生徒のみんなから届いたメッセージをもとに最近のミセス先生に関する話をしてくれるミセスロックス。
いやー、2月16日、まあバレンタインデーもう終わってみたいなことですか。
終わりましたか。
そうですね。
2日前に終わりましたね。
そうだ。
すいません
。どうな、今週も、藤田先生いらっしゃいません。
そうですね。ちょっと皆さん申し訳ないですけども。
本当に申し訳ないですね。
いまーす。
今日、モノマネが冴えてるわ、俺。
すごい若い、似すぎてる。
違うよ、
いや。似てた。
本当に。
さすがに似てるわ、若い。
だーってずっと言ってたよね。いや、ええじゃない。すみません、皆さん、改めまして、
ご心配を、うん、藤沢亮香です。
あ、藤沢亮香です。よろしくお願いします。
いやー、素晴らしい。嬉しいです、ね。
ゲストじゃない。いやー、ゲストじゃないです。です
来てくれて嬉しい。ありがとうございます。
来ました。すみません。
では、今夜も授業をしていきましょうか。あ、その前にそうじゃん。いっぱい解禁事があったんだ。
ありましたよ。
風薫る。 ね、
ねえ、
はい、3月30日から放送開始します、はい、うん、NHK 連続テレビ小説、はい、風薫るの主題歌に我々ミセスグリーンアップルの風と街が
風と街
ご起用されるということでね、
はい、
うん、はい、こちらアンパンをやりながら作ってたということで、
ね、そうだ、
贅沢な時期でしたよ。
だからあの NHK の朝ドラに出演しながら朝ドラの曲を書くという、はい、
そうですそうです
すごいね、それ聞いたことない。
ちょうど6月とかに書いてるんだよね、去年ちょうど撮ってたな、そうそう、
去年の6月
でした、うん、お楽しみに、
楽しみに
ということと、いろいろあったな、
はい、
りょうちゃんのテレビステーション、
はい、はい、ありがとうございます
ですか、
はい、
リブート
リブート
ね、リブート系の雑誌とか番宣がやっぱり盛りだくさんですね、は
い、そうなんですよ、テレビとか雑誌とかありがたいことに
大活躍だ。
で、私2月28日発売のヌメロ東京の表紙決定しまして、はい、こちらもぜひ見てみてください。
かっこいい。
若井さん、なんといってもエンジンおめでとうございます。
ありがとうございます。
いよいよ、
まあ、ありがとうございます。というか、まあ、ずっとやってるんですけども、
はい、
はい、
アンテナのアナログが発売されます、アナログ版が、
はい、はい、これね素敵ですよ、
はい、じゃあ行きましょう、りょうちゃん書いてください。
はい、ありがとうございます。
よっこいしょ、
1、2、だから3本いいんだよね。
あ、なんかちょっと気持ち悪いかもな、それ天みたいになっちゃってるから、その
今、はい、かけました。
はい、
せーの、僕たちの今。
Attention everyone, Mrs. Locke starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さん、こんばんは。今学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、ボーカル大森元貴です。
ギターの若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮香です。
今夜の授業は僕たちの今についてです。生徒のみんなから届いたメッセージをもとに、はい、うん、最近の僕たちに関するお話をしていきたいと思います。
よっこいしょ、
うん、
はい、僕たちで言うとですね、アメリカに行ってたり、りょうちゃんもアメリカのドラマに、うん、
違います、違います、
ドラマに出てたりですね。
なるほどね。なんかアメリカ行ってる時にりょうちゃんがやっぱりいないっていうのを、はい、あのジャムズも察するじゃない、生徒のみんなが
察してましたね。
で、なんかドラマの撮影かなってなってたのが、なんか僕はすごい勘に触ったというか
感じさったの。
いやいやいや、
どういう感じ
で、ね、ただの体調不良なのにっていう
ね。そうですよ、はい、ドラマ撮影されてる中で、僕はあのただ単に今回体調不良で、
いやでもだから、
ね、
休めてよかったですよ。
すいません、
ね、俺らの分までね、分か
る。そうだね、
すいません本当に、
ありがとう、俺らの分まで
休ませていただきましたよ
休んでくれて、
しっかり
すごいな、
よかったよかった、
めっちゃ今日すごいんだろうな、じゃあ、
やめて、もう絶好調だ、ね、
それはそれで怖いけど。
じゃあ最近の僕たちについてヨッセージを読んでいきましょう。
ヨッセージ、初めて聞いた、ヨッセージいきましょうか。じゃあ、
はい、じゃありょうちゃん、こちらどうですか。
はい、
はい、
東京都32歳女の子、ラジオネームミキ、
ミキ
ミキ、
ミセ先生こんばんは。
こんばんは。
先日大森さんと若井さんは去年に引き続きグラミー賞に参加されていましたね、
う
ん、はい、実は私は半年前から家族の都合でロサンゼルスに住んでいます。移住したばかりの頃はとても寂しかったのですが、うん、よく朝ごはんを食べながらブレックファストを聞いて、うん、今日も頑張ろうと自分を勇気づけていました。なのでロサンゼルスにお二人が来られているということがとても嬉しかったです、うん、グラミー賞での様子やその後観光などもできたのか、うん、よかったらお話をお伺いしたいです、
う
ん、またお留守番中の藤沢さんの話も聞かせてください。
はい、
なるほど、
ありがとうございます。
じゃあお留守番中の藤沢先生の話か聞こうかね
はい、
そこから
療養してました
あ、
そうだよね、
お家で休んでましたね。ちょっと思いのほか長引いてたので。お二人はどうでしたか、アメリカ旅は。
ね、グラミーも、
グラミーも行って ね、
うん、昨年に引き続きですけども、
ね、いや、まあいいじゃないですか
だよ聞かせてくれよ。
なんか楽しかったよね、
生徒のみんなとともに。僕も結構、
ね、
そこは聞きたいポイントなのよ、ね、
はい、とても有意義な時間
本当に終わっちゃった、
ね、有意義な時間とか、はい、でもなんかあれだね、ユニバーサルミュージックの会社だから CEO のルシアンさん、
う
ん、ルシアンと久々に会って久しぶりって話をして、でグラミーもね、こう鑑賞させていただいたりとか、はい、その後のアフターパーティーも行かせていただいてね、ユニバーサルもそうそう、
はい、
だドイツの社長さんとか、うん、アジアの統括の人とかといろいろみんなミセス知ってくれてて、
そう、そうなんですよ、
びっくりしちゃって、
うん、みんな知ってくれてた、
そうそう、
嬉しい、
アップルミュージックの偉い人みたいな感じで、ミセス知ってよって言って、で若いがすっごい英語喋ってて、すごいなって
頑張って、
かっこよかったよ、やっぱ
頑張りました、ありがとうございます、
ね、
う
ん、でもまあそれだけじゃなかったんで、やっぱ今回の旅もね、
そうなん
です
、
まあまあそれはりょうちゃんおっておって、
それそれ僕はりょうちゃんまだ知らない、そうです、
まあそれりょうちゃん結構大事な話
しておきます、それを追ってでいいね、
しかもありました、
うん、まあ、いっぱいありますからね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、じゃあ続きまして若井さんお願いします、
よっしゃ、岩手県20歳女の子、ラジオネームりんかちゃん、
りんかちゃん、
ミセス先生こんばんは、
こんばんは、
新曲風と街の主題歌決定おめでとうございます、
ありがとうございます、
ドラマ放送も楽曲リリースも今から楽しみで待ちきれません、
やばい、あぶね、俺普通に口ずさみそうになった今、
何を、
あぶねー、危ねーよ、そういうの危ないよ本当に、大森さん、
危ね
ー
な
ー、ちょっと生徒からしたら嬉しい悲鳴ですけど、
いやいやびっくりした今自分でも
ね、私は連続テレビ小説風薫の主人公と同じ看護師を目指していて、
そうですか、
看護学校に通っています、
最高ですね、
私が看護師になろうと思ったきっかけは、私が生きる意味を見失ってしまった時、生きる希望を与えてくれたミセス先生との出会いがきっかけです、ミセス先生いつも素敵な楽曲を届けてくれてありがとうございます、うん、風と街が聴ける日を楽しみにしています、
嬉しいな、
ありがとうございます、
うん、
すっごいね、
ね、私看護師を目指している、
うん、風薫はもうすごい良いですよ、
うん、
私も最初一曲を書くときに脚本できてるところまでいただいたんですけど、はい、わーっと思いながら、
うん、
ほらまたさ、アンパンの脚本もこう見ながらのさ時期だからさ
同時期、
なんかあーそっかっていうのは、そのちょっと台本の見方とかもなんとなくちょっとこう、
あ、
そうか、体に馴染んでる状態で読めたのもすごく大きくて、うん、
そうかそうか、
なるほどね、
うん、なんかね本当に今から楽しみというか、うん、本当に多くの人に勇気を与える作品なんじゃないかなって、
うん、
思うので楽しみです。
楽しみですね。
楽しみ。
風とまち、
うん、
楽しみにしていてください。
ちょっとね。
はい。ルウちゃん、じゃあこれ。
はい。
え？
ありがとうございます。
何これ？
三重県14歳女の子、ラジオネーム、うん、リーマル。
リーマル。
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
私リブートの沼にどっぷりハマってしまいました。
いや
ー。りょうちゃんの演技初めてドラマで見たときは、ミセスのりょうちゃんじゃない？ってなりました、
うん、
リブート面白すぎです、大森先生と若井先生は見てますか、
若井どうですか、リブートね、
ねえ、いや、
う
え、
リブートだ、よし、
おわ、そっち真似すんの
めっちゃかっこいい、もう憧れてますから僕は、
りょうへさんね、
りょうちゃんも、
はい、
うちのりょうちゃんもかっこいいからね、向こうのりょうちゃんもやっぱちょっとかっこいいけど、
いや、どういうこと、あ、そうだね、りょうへ、ん、さん、そして藤沢りょうか、
うん、
え、どう、りょうちゃん、
藤沢りょうかって藤沢りょうかって本名なの、
いや、藤沢りょうかは本名です、
うん、わ、すごい
かっこいい名前だね、
そうですよ、
芸名だと思
ってた、普段何してんですか、
いや普段はちょっとバンド活動してるんですけど、
うん、
ちょっと日劇俳優というか、
あ、
すごいな、
なるほど、
ね、ちょうどあのそこはいじってもらわないと、
な
本当になんか、
そうそう、でもそうですもんね、
本当にすごいなって、
うん、変な感じになっちゃうんで、
いや、あの頑張ってたもんね、本当
やめてください
なんでやめてください
間違えちゃったいやね、ドキドキですよ、毎話毎話、あの、ね、お話本当に面白いから自分も見てて見るんだけど、うん、やっぱりこう初めてのね、
うん、
連ドラやらせてもらって、
じゃあ1話見た時どうだったの、やっぱ、
あ、でも、うん、放送されるまでは結構なんかこういろんなね、うん、お言葉あるんじゃないかなとかドキドキしてたんですけど、なんか感動した、
嬉しかったね、
うん、作品の一人のキャラクターとして自分が演じてるっていうことに感動しましたし、
う
ん
う
ん
ね、
でもなんか普段のさ、りょうちゃん知ってるうちらからするとさ、うん、なんかやって全然こう人をこうなんかわってやっちゃったりとかさ、うん、埋めちゃうのとか全然見慣れてるじゃない、
まあ、ありえないありえない、
ここで解禁すんだと思って、
じゃあここで解禁とか
言ってすごい自然にやってんだと思って、
うんうんうんうん、
ないのよそんなことは、
あ、そういうキャスティングじゃないの、あれ
じゃないですよ、別にそこを抜擢されたわけじゃないの、
あ、違う、
藤沢さんのそういう要素がみたいなことじゃないの、
自然に埋めれるからみたいなことじゃないの、
違うんだ
初めて埋めましたよ
よ。初めて埋めましたよ。
そりゃそうだろう。
聞く。
そりゃそうだろう。
絶対言わない言葉だ。初めて埋めましたよ。
そうですよ。
怖。
怖いよね。でもあそこから知った人はね、ミセスのりょうちゃんみたいななんてこう柔らかな人なんだろう、うん、
本当にね。
思いますから。まあでも、あ、リブートが本当なんですけどね。
違いますからね。
リブートちゃんと見てるよ、俺。あ、
本当ですか。
めちゃめちゃ面白い。
ねえ、すごい面白い
よね。ラストにさ、やっぱその、うん、次も見たいなって思うよ。いや、つか。
そうなんだよね。
浅いな、本当に。見てるかな。
あの、紙一重で、本当にそうなの
ドラマってそうだからね。大体。いや、本当に。
そうなんだよね。
登場人物も多くて、すごい、豪華でね。
多くてね。
多いですよ。
ね、なんかすごいよ、ね、
本当に見てる
人なんだっていうこととか、
ね、ここであの人がそうなんだっていう
とか、ね、本当にそうなんだよ本当にそうだからさ、
じゃあキリアの役どころ的に今後、はい、ここチェックしとけよみたいなの、うん、キリア本人からあります。
難しい、いや難しいよ。
じゃあ結構です。
いやいやいや、言わしてくれ言わしてくれ難しい言わしてくれ。
何ですか、
うん、いや、まあ、キリアがっていうか、うん、やっぱすごいシリアスなお話じゃないですか、うん、結構こう見てて難しく思ったりとか、うん、こう気持ちがギュッてなったりとかすると思うんだけど、うん、あのお話僕いただいた時に家族愛がテーマだっていうことを言われてたので、うん、なんかそこ、なんかいろんな形の家族愛があるじゃないですか。
そうですね。
なんかそこをね、こうなんて言うんですか、あの、はい、見てください。
はい、ありがとうございます。じゃあ、岡さん、最後お願いします。
よっしゃ、行きましょうか。栃木県14歳、女の子、ラジオネーム、やめられない、止まらない、青りんご。ミセス先生、こんばんは。
こんばんは。
本当にこんばんは。
アポロドロス2026バージョンのビハインドザシーンを見させていただきました。力強く、儚く、しなやかな一面もあるアポロドロスがあんなに素敵にアレンジされるなんて、うん、キラキラーン。とても綺麗なメロディーに圧倒されました。ビハインドザシーンも楽曲への思いが詰まっていて何度も見返しています、うんうん、私は弓道部で大会が近いのですが、うん、精神に結果が左右されることもあり、不安もたくさんありますが、弱気になった時はアポロドロスを聴いて自分をシャンとさせています。いつも素敵な楽曲をありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。
そう、ビハインドザシーンが出て、うん、2024年に制作したというか、うん、あのレコーディングしたものと、うん、はい、26年をこう繋いでいて、もっと言うと命に花というこうフレーズの箇所があるんですけど、そこがもう10年ぐらい前に作ったもの、本当にいろんな時代をこう架け橋となって作ったアポロドロスという楽曲がこうまた改めてね、このミラノのオリンピックのタイミングでね、こう届けられたって嬉しいですね。
嬉しいですね。
26年バージョン、
その命に花 の、 その当時のデモのさ、はいはい、音もさ、
うん、出してる
公開したもんね。
ね、
俺たちとしてはすごい聞き馴染みがあるけど、
いやデモ音源が聞くのはなかなかないよ、
ね、そうそうそうそう、う
ん、ね、
すごいよね。
いや、とかまだの方ぜひ YouTube 上がってますんで見てみてください、うん、
はいは
い、
ぜひぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは楽曲に参りましょう。
やったことない
でしょ。今回もこのコーナーが始まりました。皆さん耳を傾けて聞いてくださいね。それでは一曲も今歌いましょうミセスグニアップルでアポロドロス2026ウィンターバージョン。たどり着く果てまで苦しみは尽きぬけど完成にを任せて期待が不安で望んで突き抜けろ広げた腕で待っている今 お届けしているのはミセスグリーンアップルでアポロドロス2026ウィンターバージョンです。
ありがとう
ありがとうございます。
さあ今日どうでしたか、りょうちゃん久々に帰ってきましたけど、なんか久々な感じしなかったですね、若井さんね。
全然それいい意味かな、すごいいい意味で言ってるのかな。どうなんだろうな、
感がいいな、
ちょっと分かんないけど、
ちょっと感がいやすぎるんじゃないか。
感がいいよ、
楽しかった、今週もありがとう、りょうちゃん。
りょうちゃんのおかげで、
お返ししないでください。
ありがとうね。
りょうちゃんどうだったよ、久々のロックス。
いやすごくやっぱりここだよなっていう気持ちやね。
マジで本当にさ
適当だな、マジで。おいおい、なんだそれ、
散々二人に言ってたのに自分が一番ここだよな、適当になっちゃう。
本当ひどいよね、マジで。
やっぱここだよな。
またいつでも来てくださいね。
ありがとうございました。
そろそろ授業終了の時間になりました、はい、そろそろ僕たちとは、授業終了の時間になりました。それでは僕たちはまた来週、そろそろ授業終了の時間になりました。怖い怖い怖い怖い怖い。この教室でお会いしまし、しました。超現代史の講師大森元貴です。
あ、若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮華です。
以上、ミセスグリーンアップルでした。
藤沢先生、おかえり。
おかえりなさい。
復帰早々名言出てたね、初めて埋めましたよ。
そうそう、みんなそりゃそうだろってね、めっちゃね、
大爆笑。そりゃそうよ。
大爆笑してたね、みんなね。
さあ今週もエアしてくれましたアポロドロス2026ウィンターバージョンということでね、
ミラノコルティナ東京オリンピックもあと1週間で閉幕ですよ。
そうね、
ね、22日に閉会式ですからね。この曲とともに生徒のみんなも日本選手を応援しよう。
うん、さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードック先生によるサウシーロックス
School of Rock。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか、思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へ誘います。ご搭乗お待ちしております。
スクールオブロック
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK 教頭南寺です。
さあスクールオブロック公演の授業は、舞台の魔物の倒し方。今夜は生徒の君がステージなどの舞台に立った時にどうやって緊張や不安の魔物を倒したのかを聞いていく。
東京都18歳女の子、ゲジゲマル。
ゲジゲマル
校長教頭、無事第一志望合格しました。
うん、おめでとう。
競艇大失敗したり鉛筆忘れたりもして大変でしたが、いただいたカロリーメイトを見て自分を信じようと思えることができました、
うんうん、
半年以上リアルタイムで投稿できていませんでしたが、これからはもっと投稿できると思うと嬉しいです。本当にありがとうございました。校長教頭大好きです。
いやー、もう何より合格おめでとうだね。
先週の土曜日に送ってくれた書き込みなんですよね、うんうんうん、これゲジゲマルは送ったカロリーメイトを見て受験の舞台にいる魔物を倒したっていうことですよ、うん、
いやーすごいね。
嬉しいね。
やっぱ大失敗って言った上でやっぱこの合格をつかみ取る、だから何があるか分かんないよね、
うんうん、
本当にやっぱやらないとこれは手に入んない、ね、ゴールだったと思うし、うん、失敗が全てね、なんかもう道が塞がるってわけでもないから、
うん、
こういう倒し方もあるんだっていうのはなんかすごくね、これからまだ頑張ってるっていう生徒にはすごく励みになる報告で、うん、ありがとう。
ありがとう。
さあ11時台もじゃあ魔物の倒し方聞いていきましょうか、うん、もしもし。
もしもし。
校長の小森です。
教頭南寺です。
高知県12歳ラジエネームわわっちゃんです。
わわっちゃんわわっちゃん久しぶりじゃない、なんかちょっと
久しぶりです。
いや
話したかったよ、わ わちゃん。
よくね、あの学校運営戦略会議とかではわわちゃんがよく登場するんだけども、
わわちゃん、
わわちゃん。どう最近元気、わわちゃん。
めっちゃ元気です。
あ、よかったよかったよかった。え、わわちゃんはなんか舞台立ってるの？
はい。
どんな舞台立ってんの？
去年の夏のコーラス部の四国大会に大きい魔物が出てきました。
あら、その魔物をどうやって倒したのか教えてもらっていい？
部活の仲間や先輩方の笑顔でその魔物の HP を吸収しました。
なるほど、
笑顔で。
それはどういうこと、笑顔で魔物の HP 吸収っていうのは。
なんかこう自分がこう舞台裏に本番20分とか10分前に移動するんですけど、
うんうんうん、
その時にこう初めての緊張の仕方をして、
うんうん、
こうなんか座り込んでしまうぐらいの緊張を感じてしまって、
うんうん、
それでちょっと立ち直れなくなった時に、
うん、
同じ同級生の子とか先輩の笑顔で立ち直ることができました。
あ、すごいね。それはなんでそんなに緊張したの、去年のその大会は。
なんかこう顧問の先生が実はちょっと定年で、
うん、
もう今年でいなくなっちゃうんですけど。
あ、なるほどね。
それでその先生がなかなかこうプレッシャーを与えないように、なんか今まで全国に絶対に行きたいとかあんまり口に出しなかったんですけど、
うん、
今年はなんかどうしても全国に行きたいみたいなことを言ったり、こう3年生の先輩方にすっごいお世話してもらってから、
うん、
それでなんか恩返しをしたいなと思って、
うんうん、
この大会で全国にも行きたいしみたいなプレッシャーがすごかったです。
じゃあさ、練習中もなんなら魔物出てきてたんじゃない？
なんかこう大会が近づいていくごとに、
うん、
あ、ここができてないけど本番ではできるかなみたいな、こうプレッシャーがちょっとずつ現れてました。
そのね、なんか練習の時の緊張感みたいなのが本番直前に来たってことか。そうかそうか、まあプレッシャーもあるよ。先生もな、顧問の先生も普段そういうこと言わないのに、最後にそういうこと言ったら ね、やっぱ顧問の先生も連れてってあげたいみたいな気持ちにもなるしね。3年生の先輩にもね、お世話にもなってるわけだから。でもその時にこう緊張して座り込んじゃったりとかした時にみんなが笑ってくれてたってこと？
そうです。
みんなは緊張しなかったのかな？
ね、
みんなもなんか緊張はしてたんですけど、
うん、
やっぱりそのみんなもなんかその同じ同級生の子とか先輩に多分支えられてたんじゃないかなと思います。
なるほどね。一人きりじゃなくてこうみんなで支え合って乗り切った大会だったってことだろうけど、舞台はどうだった？立った瞬間とかは。
立った瞬間もほんのちょっとだけ魔物がいたんですけど、その時顧問の先生がそうちょっと微笑んでくれて、その時になんか舞台に立ってるみんなが一斉に笑顔になってから、その時点で魔物がいなくなってました。
うわー、すごいね。それは袖で微笑んでくれてたの？顧問の先生
は。なんか、顧問の先生はよく指揮を振ってくれてて。
そうなんだ。
そうなんだ。
はい。その時に、なんか指揮者専用の台みたいなところがあって、そこにこう立った瞬間にみんなの顔見てニコって微笑んでくれました。
なんか、ある種さ、顧問の先生がさ全国大会に行きたいっていう言葉をかけてくれたからこそのすごい魔物が大きくなった部分でもあるけど、その先生もなんか顧問の先生が打ち壊してくれたんだね、その笑顔で。
なんかみんなとは話したりとかしたの、本番前。
本番前にこう私が座り込んでしまってる時に、その同級生の子はやっぱ大丈夫みたいな、でなんか普段と一緒のような雰囲気で話したりなんか突っ込んだりしてくれるし、 先輩の方もなんかちょっと冗談を言ってくれたりして、
うーん、
ちょっと雰囲気が柔らかい感じでした。
なるほどね。あ、それはいいね。みんなで作り上げたステージだね、それはね。どうなの結局、ね、その後の結果は。
無事全国大会出場できました。
あ、すごいじゃん。
めっちゃすごいじゃない。
ね、うん、
よくやったよ。
ありがとうございます。
うん、いやいや、すごいね。これからは逆にね、またわわっちゃんがまた立場を変えて、
うんうん、
ね、ちょっと年上の代になって、うん、後輩ちゃんとかが出てくる代になるからね、
うん、
うん、そこをちょっとこう支えていけるように、うん、このみんなでね作ったチームワークっていうのは忘れずに頑張って。
はい、
うん、じゃあちょっとこれから魔物と戦う生徒に一言もらっていい？
はい。どんな時も一人じゃないし、周りには絶対仲間がいるので、その仲間の笑顔を大切にして、これからも突き進んでいってください。
うん、
ありがとう。
ありがとうございました。
いね、グループで何かするって。
ね。
本当になんかそういう一緒に何かできる人と同じ時間を共有できるっていうことの素晴らしさみたいなのは、ねえ、感じれない人もいるから、やっぱり、それを、
う
ん。うん、同じでも波長が合わなかったりとか、うん、ねえ、なんかうまく歯車が合わなかったりとかっていうのもあるけど、それが全部一緒にね、まとまって入れれるっていうのは素晴らしい出会いだね。
うん。
うん、もう終わっちゃう、大丈夫。
わっちゃん。
わっちゃん。わっちゃん。じゃあちょっとまだまだ聞いていこうかな。もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
京都の安治です。
東京都14歳マルルンちゃんです。
マルルンちゃん14歳学年は
中学3年生です。
中3。どうマルルンちゃんはどんな感じ、魔物との向き合い方は。
なんかすごく、大勢の人の前に立つのがすごい苦手で、去年の6月に運動会の実行委員になっちゃって。
なっちゃったんだ。
うわ、
はい。
それは なりたいと思わずしてなっちゃったタイプ。
はい、
うん、
なっちゃったね。
それでなんか全校生徒の前で喋らなきゃいけない機会があって、その時にもうなんか立ってられないぐらい足が震えちゃって、声も小さくなっちゃって、思うように話せなかった、話せなくなっちゃって。
マルルンちゃんはじゃあ魔物を倒せてないってこと？
はい、全然倒せてないです。
ああ、今日初の。ちょっと倒せてない。
はい。
魔物が。でも、その運動会の実行委員にまあなっちゃったみたいな感じで足が震えるほど緊張しちゃったんだけど、まあ、なんだろう、その他舞台にそれこそ人前に立って喋るみたいな機会はあんの？
なんかクラスの発表みたいな、クラスの中で発表しなきゃいけないことがあって、授業のスライドとかで発表したりすることがあって、なんか そんなのでも緊張しちゃって、いつも全然うまくできないみたいなのが続いてて。
何か緊張の対策はしたりしてるの？
なんかよくある手のひらに人書いて食べるみたいなとか、すごい深呼吸したりしてるんですけど、全然ダメで。
まあね、手のひらに人って書いて飲み込むみたいなのは都市伝説みたいなもんだからね、あれ。あれって何なんだろうね、はい、あれって何？
人を、ま、なんかの、人を飲み込んでやるみたいな。
あれ出店はどこ？
でも近所のおばちゃん。
いやだとしたらだいぶインフルエンサーだね。近所のおばさん、
みんなの周りの近所のおばちゃんがやっぱみんな言って
る。すごくないそれって。漫画とかかな、
なんだろうね。でもなんかみんな知ってるよね、人って。
全世代それやるよね、俺は嘘だと思って、
全然聞かなくて。あれ
聞かないよね。
俺も聞いたことないもんだ
って。私も聞いたことないもん、あれ。
やんないもん、あんなの。
人なんか何回
か、何人食べても聞かないです。
いや、わかんの。
わかるわかるわかる。
なんかその人数分だけ食べないといけないらしいよ、あれ。
え、じゃあ足りないかもしれない。
100食べたら生きてたかもね、もしかしたらわかんないけど。
足りなかったかも
ね。足りなかったかもな、人を食べる数がな。いや、
別案考えよう、別案考えよう。
いや、でもさ、別案と言いながらもさ、マルルンちゃんどうなりたいとかっていう、あれはあんの？
なんか緊張は多分どう頑張っても無理な気がしてて、
いや無理無理無理、
するよ。
だからなんか緊張っていうよりその発表前にどれだけ落ち着かせられるかみたいな、で、あとなんか堂々と、緊張してないぐらい堂々と見せられる方法みたいなのを知りたくて。
俺も知りたい、マジで。
でもなんか校長は舞台とか立っても超かっこよくて、めっちゃ堂々としてるから、いやどうやったらあんなになれんのかなみたいな。
だって俺踊ってるもん。
いやでもあの子守の話とか話してるじゃないですか、ずっと。
トークライブとかね。
はい、
堂々としてるように見えてる。
はい、すごい堂々としてるように見えた。
ちょっと意外と小刻みに動いてる。
そうそうそう、
いや小刻みには動いてました、ずっと。
でしょ。
はい、そう、だからずっと歩き回ってました。
だから結局そういうことなんだよ、堂々としてるように はい、堂々としてないのに人からは堂々としてるように見えるんだよ。
はい、
だから俺は別に堂々としてるつもりもないし、堂々とどうやったら人前でなんかこう喋れるかなとか、なんか自信を持ってこう表現できるかなって、やっぱ俺もそれずっと考えるし一生の悩みなんだけど、自分の中では答えは出てないわけ、それをに対してのね、はい、でも今まるるんちゃんが言ってくれたみたいに堂々としてますって言ってくれるわけじゃん。だから俺が思う堂々としてるっていうのは人が決めることだから、
はい、
自分が決めることではないんだよね。
うん、
だからそこを追っかけても意味がないというか、
うん、
もうすでに見られてる可能性もあるもんね。
そうそうそう、
マルルンちゃんが堂々としてるって、
だといいな。
そうだから人が自分のに対しての評価をどれだけ信じれるかが堂々としてるかどうかになると俺は思う。
うん、
だからそれは仕草でもなくテクニックでもなく、なんか、はい、人が言ってることをどこまで信じれるか。
うん。
だから今さっきマルルンちゃんが小森校長は堂々としてるじゃないですかっていうことを俺が信じれて、あ、そう見えるんだったら俺堂々としてるかも、はい、って言ってしまえばそれは堂々としてるってことになるし。
はい。
そう。でもそれを否定してしまえば堂々としてるってことじゃないから。
はい。
うん。そこだと思うよ、俺は。うん、
友達の言葉を一番信じるのがいい。
うん、と思う、俺は。だって誰に対して発表してるのって話じゃん。
はい。
そうそう、
うん、
だからなんかテクニックとかで俺はないのかなって、やっぱもういろいろなことをやってきた上で最近はすごいそう思ってる、うん、だって無理だもん、
じゃあ
緊張するし、
信じるのが一番。
そうそうそう、だと思う。
なるほど、
うん、なんかそれをだから逆に真摯に受け止めるしかないよね、うん、批判も、はい、それこそね、マイナスな言葉も出てくることはたまにあるかもしれないけど、それすらも受け止めるっていうことが大事なのかなと思うね、はい、うん、なんかあんの、人前で直近で発表する場とか。
直近ではないけど、あと卒業式と、
うん、
入学式とか、
うんうん、
高校入ってからの一番最初の自己紹介とかも緊張しちゃって、
うん、
何話せばいいかもわかんないし、
うん、そうね、まあ、パパッと終わらせちゃうのが一番だよ
パパッと、
パパッと、マジマジマジマジ、本当になんか俺そのなんで緊張するかって、多分人が興味ないわけじゃん、はい、自分に今から私話しますよっていうことに、きっとこの人たちは興味がないのに話さなきゃいけないんだろうなというプレッシャーに緊張するわけよ、
はい、
きっと。だからもうペペッと本当に終わらせちゃう。自己紹介も名前、あ、趣味、なんか好きな色、はい、みたいな、これ3つ話して以上です、ありがとうございますみたいな、
うんうん、
はい、
長く喋る必要とかもないし、
うん、
人に興味がないと思われてるんだったら興味がないなりの戦い方っていっぱいあるから、
はい、
アンジーとか動いちゃうけどね、もうめっちゃ右往左往、
右往左往
スティーブ・ジョブズみたいに、
ね、ジョブズさん、まあ、ジョブズさんもね、
なんかそうそう、マジであの止まってるから緊張してるさ姿がバレるのよ、なんか震えてるのとか、だからなんか別にさ発表事ってさ止まって言わなきゃいけない必要性ってあるって感じ、なんか止まって言わなきゃいけないって言われてたら止まんなきゃいけないけど、その自己紹介とかもさ、はい、なんか別にもう歩いてる延長線で言うみたいな、なんか
そうね、
はい、まるるんちゃんです、どうも、私ラジオ大好きでみたいな、でなんかあの、はい、スクールオブロックって聞いてるんですけど、あのよかったらラジオ好きな方とかあの教えてもらえたら嬉しいですみたいな感じで、
うん、
もう本当歩きながらもうなんかその視線はそこにめっちゃみんな集中してくるけど、自分が動いてるから別に震えてんのもバレないし、
はい、
なんか結構あの京都もさ、なんかさトークライブとかやるときもさ、なんかその場で止まってるともう私も足とかめっちゃ震えちゃうから、
はい、
すごい歩き回るよ、あのステージ使ってそうそう、だからなんか意外と本当になんかこう動いてるとバレないから、しかも堂々としてるように見えるし、
うんうん、
みんなに語りかけてますよ、はい、私が今こうやって空気掌握してますよって見えるから、なんかそれでキャラも立つしっていうので、なんか動くのも一個手
確かに、
そう
だから身振り手振りだけでもいいしね、その場で、
はい、
うん、ちょっとやってみて、それ今度舞台に立つ時、うん、はい、
全部やってみます、
うん、
やってみて、
はい、
いけんで、 あと
頑張ります。
逆転でこんな堂々と喋れてるんだからいけるわよあなた。
はい、
頑張って、
また、うん、また聞かせてね。
はい、ありがとうございます。
ありがとう
ね。
さあ、そろそろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。さあ、黒板を読み上げます。剣を離して。
なんか今日は倒すみたいなことをずっと話してきたんだけど、ちょっと冒頭でね、あの教頭と話したみたいに、なんかね、やっぱ倒すっていうことだけを考えるとどうしても難しくなっちゃうんじゃないかなって正直思ってて、うん、魔物が出てきた時にやっぱ武器を持って剣を持ってそれと向き合うのではなく、その剣を置いて一緒に共存するっていう考え方も俺はやっぱあるんじゃないかなって。勇者だと思って自分が勇者になれる人はいいけど、やっぱ勇者じゃない人の方がほとんどだと思うのよ。やっぱドラクエも FF もさ、勇者って一人でその後のジョブの方が多いわけじゃん。でそのうちの一人だった時に、倒せなくてもいいんじゃないって。ただその人とどう向き合うか、どうやって共存するか、一緒に何かをするっていう選択肢を取るっていうのも俺は少し、頭の片隅にも置いといてほしいなと思うから、必ずしも戦うではなく、ちょっともう無理だと思った時はその持ってる武器を手放してちょっと肩を組む方向も考えてほしいなと思います。
随分長らく歩いてきたような、そんな気がしてただけなんだ。小説にしたらせいぜいまだ3行目あたりのこの人生、カバーもまだ題名もまだ決まらずに書き始めちゃったから、どこでどうしてどうなってって順序よこさまりつかないや。今日はただただもうさだらだらしようと思うの、思いにふけてでも早くも僕の胸はもぞもぞ出したって、心臓は脈打ち何し鹿の血を全身へと繰り出しを繰り返し、今日も休まず僕は僕を生かし、つじつま合わぬストーリーにほろ苦い顔で見るストーリー、誇れるほどのものはまだないか、僕だけに光るものはあんだ、塗りつぶしたい破り捨てたい、過去があろうとも汚れのない物語など僕は惹かれない、自分さえも待てないよ、今すぐでも会いたいよ、ぬかぬかしてらんないの。はみ出した君の痛みが壊れないようにと涙した、ひょっとしたらもしかしたらそれはいつかのあの僕だった、輝いた朝の光が水たまりを蹴って飛び散った、
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
東京 FM キーステーションに全国38局フルネットでお届けしたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
さあ明日も戦いに行くわよ魔物と。顔があの全部防戦みたいになってたよ今。
そうね、
スンスンスンって、
この後も戦いだから。
そうよ、
明日に備えての戦いだから。
明日に備えての睡魔という魔物とも戦わないといけないし、
バンクが今隣で元気にって。元気じゃなくてもいいの人は、は
い、そういう時もありますから ね。
そうそう、全部元気にって押し付ける必要もないの。さあスクールオブロッカーシェル GG 再び開講
起立。
さあ生徒みんな立って、
レイ
また明日。
手で温めたいよ。飛び出した白い光が奇跡と合わさって目を出した。それが僕ならいいさ、それならいっそ奇跡使い果たすんだ。溢れ出した君の涙が無駄にならぬようにと駆け出した。それを見た僕が胸に抱く気持ち。美しいんだ。1秒
防災ワンアクション。地震による負傷者は3割から5割が家具類の転倒、落下、移動が原因となっています。ドアや避難経路、部屋の出入り口や廊下に家具類が置かれていませんか？引き出しが飛び出してくる可能性もあるので、家具を置く方向にも注意が必要です。また家具類は壁に L 型のネジなどで固定しましょう。ネジ止めが難しい場合は突っ張り棒とストッパー、もしくは突っ張り棒と粘着マットを組み合わせてみてください。
最新の気になるトピックや意外と知られていない暮らしに役立つ情報をお届けする杉浦太陽、
村上佳菜子、
日曜学びより。
今よりちょっと成長したいリスナーさん、毎週日曜朝7時30分は東京 FM に集合です。
X はハッシュタグ学びより、リクエストも待ってます。
時刻は11時55分になりました。この時間はミラノコルティナオリンピックの情報をお伝えします。ミラノコルティナオリンピックは11日目の16日、スピードスケートショートトラック男子 500m の予選が行われ